2014年11月13日木曜日午後8時25分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございますけれどもですね、もう11月も17日配信日的にはということで11月が折り返しということで、あと2014年も1ヶ月と半月ということで、だいぶ進んできたね。あと1ヶ月か。え、なんか、でもあれでしょ、そろそろ、ね、もう年末進行でしょ。ね、年賀状の発売も、とうの昔に始まっているし、スーパーでももうクリスマスツリーとか、おせちの予約も始まってるもんね。あと、そうそう、この間、鏡餅売ってるの見ましたね。ということで、年末に向けて、ちょっと世の中が動き出しているようです。なんか、12月にも選挙があるとかないとかっていう話も出てるけど、結局どうなるのかな？さあ、今日も始めていきましょう。
カラーディーズポッドキャスト。この番組は、チーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございます。よろしくお願いいたします。いや、というわけでございますけれども、まあその中で年末に向けた動きがね、なんかチヤホヤと動いてきておりますが、今日は何の話をするんだっけ。あ、卒検ね。まあ卒検の話をあんまりしてなかったという話なんで、なんかその辺話していきますか。卒業研究ね、まあ先月ですか、学会が終わりまして、ね、それで落ち着くかと思いきや、まあそりゃそうだ、卒検があるよねということで、まあ全然落ち着いてはいないんですが、なんかその辺の話を前一回したような気もするんですが、そうそう、本ちゃんの卒検の話をね、まあ、チームがね、分散しましてね、さらにね、いうことで、研究内容もちょっと変わってきましたみたいな話で、今どんなことやってんのかという話を、まあまあ、触りだけ話そうかなと思うんですけど、触りだけね。今ですね、卒研は、今、卒業研究論文の、構成ですね、構成案。まあ、卒論第1章に何を書いて、第2章に何を書いて、みたいな、ね、そういうやつですね。それが、通りまして、今、本当に、だから、研究を進めているところですっていう話ですね。で、そもそも何の研究をしてるのかという話なんですが、まあ、前期というか、まあ、学会研究ですね、は、まあ、その、まあ、どこまで言っていいのかな、まあまあ、英語の、学習教材開発ということで、まあ、タブレットを使った、ちょっとひねりを入れた、学習教材を作っていたのが前期です。で、後期は、チームがさらに分かれまして、で、その研究を引き続き、僕以外の前期の研究メンバーはみんなそれを引き続きやるんですが、僕と、あともう一人ですね、まあ、チーム和歌に、加わりまして、二人で、ちょっとですね、そこの、前期やってたものからさらに延長線上で、今度はちょっと、先生側を支援するというか、その授業支援ツールみたいなものを作ろうかみたいな話になっておりまして、で、前期に作ったものともさらにちょっと、紐付けさせてみたいな話でですね。まぁ、ちょっとその辺は話がややこしくなるので、まぁ、ここで語ってると多分20分じゃ到底足りない話だと思うので、まぁ、詳しい話は、しませんが。 そんなわけで、ちょっと後期はですね、前期とはまた違った、ものに取り組んでいますというか、まあ、この辺に関しては未知の領域ですね。ちょっと新しいものに手を出し始めているので、いうことなんですけれども、まあ、電子黒板とかね、昨今。まあ、先生がね、なんか使いこなせていないから、意味ないじゃないかみたいな話もまあまああったりするんですが、まあ、その辺含めて、の研究をやってるチームもありますしね。まあ、みたいな感じなんですが、さて、さ、僕とね、さ、その、まあ、タッグを組むことになったメンバーなんですが、実はですね、ゼミ長です。そうなんです。ゼミ長と、僕とで、二人で研究をしてますね。他のチームはね、三人なんですよ。他の、チームは全員チーム3人なんですけども、僕らだけちょっと人数の、まあゼミ生が11人だから、それは3332になるよねっていうことで、まあどっかが2人にならなきゃいけないんですけども、まあ僕らが2人になっちゃいましたっていう話ね。2人で細々と研究をやっておりますけれども。まあだから、ちょっと人数少ないから大変かもね、みたいなところはある。な感じですかね。で、11月後半、それから12月の前半、ないし後半にかけて、まあ、年内に、ある程度、アプリケーションを完成させて、で、12月の中旬ぐらいから、まあ、卒論の、まあ、卒業研究はですね、まあ、用紙は必ず提出なんだよね。全員必ず提出で。で、本部もまあまあ、全員提出なんですけれども、用紙の提出の方が先なんだよね。用紙を先に提出してから本文、論文の提出が待っているんですね。1週間猶予があるのって。だから先に12月中旬に用紙の作成を行いまして。で、1月年明けじゃねえや。年明けじゃねえや。クリスマスあたり、前後3日ぐらい前だから、12月の20日ぐらいかな。くらいから卒論の論文を書き始めて、で、まあ1月下旬に提出ということで、もう日程がね、その辺は確定してますけれども、で、2月ドア頭に、卒業研究発表会ということで、今度はプレゼンテーションをしなきゃいけないんですね。で、それをもって卒業研究 The End なんですけれども、果たしてどこまでいけるかねというところなんですけれどもね。まあまあ、専攻がソフトウェア工学なので、まあまあ、そんな感じでソフトウェアを作っていかないといけないんですけどね。ということで、まあ、それがメインの研究ですから、はい、はい、ということで、まあいろいろやっていきたいなというふうに思うんですけれども、まあその、まあ学会の時もそうだったんだけどね、日本語が難しいね。で、その、今はね、その、まあまあ、まあ、まあ、教授からいろいろと、まあまあ、学会の時はね、そう、教授にアドバイスをもらいながらっていうふうにやってたんですけども、卒研何分時間がないもので、で、先生もね、忙しくて、この先先生もちょっと忙しくてですね、なかなか、先生も見てあげられないということだ、ところで、まあ、我々でなんとかそれっぽいやつを書き上げなきゃいけないんですけれども、まあ、日本語難しいね。まあね、日本語が難しい。理系の人ほど日本語できなきゃまずいよねっていう話はあるんですけれども、まあこういうことね、論文をちゃんと書けないみたいな話で、いろいろあるんですよね、書き方みたいなのがね。で、文系の人は何？卒業研究ってそもそもないんでしょ。文系の人って何を基準にじゃあ卒業なんでしょうね。単位取れてたらそれで卒業なんですか。もうぬるゲーじゃないですか。もう授業ちゃんと受けてりゃ、ね、卒業できるんですから。ぬるゲーですね。文系の皆さんは。まあ一部文系の方ではね、論文書くみたいなね、もあると思いますし。まあ、専攻しているものによってはね、卒業制作みたいなので、何か、その成果物を作んなきゃいけないみたいなものも、まあまあ、あると思うんですけどね。まあその辺に関しては僕らも共通してるよね。僕らはあれですね。成果物出した上で卒業、それを論文にしなきゃいけないっていう、ことで、大変ですね。はい。ということで、まあ、だからこの先、まあ3ヶ月ですか。 はそんな感じで進んでいくかなというところでございますけれどもね。はい、進捗どうですかって、進捗ダメですね、ダメですねとか言っちゃったけど、そうそう、ちょっとネットワークがね絡んでくるんですよね、僕の今度卒業研究。ネットワーク関係というか、まあサーバーを使ってみたいな話で、そのまあタブレットからこうサーバーにデータを送信して、そのデータをまあ今度、また違うところに送ってみたいな、まあ結構今ね発言を今すごいね慎重に発言をしたのは、あんまりこうベラベラベラベラ喋っちゃいけないなっていうね話で、あんまり細かいところは話せないというか、まあ、研究が終わった暁にはね話していいのかもしれませんけど、でも研究の段階なんでまだねあんまりこうベラベラベラベラこうあまり喋らない方がいいかなということで、まあ、この辺でこう抑えておこうかなと思いますけどね、まあ、ざっくりした話で終わろうかなという話ですね。で結構この先、まあ、学会の時はね結構ね土日も返上で作業をしたりとかしてたんですけれども、結構ね、これからの季節、その大学の中で、その、入試がね、行われていたりとかして、で、そうなるとですね、大学内に入れなかったりするんですよね。学内立ち入り禁止と、まあまあ、卒業論文研究生か、卒業研究生は、まあまあ、事前に許可を得ていれば入れるみたいなのがあるんですけれども、まあ、別にそこまでして、そこまではまだ立て込まれてないか、まだそこまではねまだ忙しくないんですけれども、そこまではまだ追い込まれていないんですけれどもね、ところで、まあただこれからセンター試験があったりとかね、一番忙しい時期にそうセンター試験とか入ってくると、センター試験の時は入れないんだよね、絶対入れないんだよねセンター試験の時はね。でうちの大学の入学試験の時はまあ許可を得れば入れるってやつですね、感じで。まあ、だからこれからこうどう時間を使っていくかっていうのがすごく大事になってくるわけで、ポッドキャストやってる場合じゃねえだろっていう話なんですかね、いうことでございますけれども、はい、そんな感じで卒業研究やっております。はい、最近のゼミの話もう特に話すことないんで、最近のゼミの話ですか。そうそう、サーバーを使うみたいな話しましたけど、そうサーバーを使うので、その、まあ、もともとゼミ室にいっぱいサーバーはあって、まあ、普通に動いてますし、他の、研究チームでもサーバー使ってるとかあるんですけども、まあ、その辺ね、その、ゼミ室の、なんだろうな、その、まあ、パソコン、新しいパソコンが来たら、その環境を整えたり、ネットワークのケーブルさばいたり、サーバーのセットアップかけたりするのが、なんとなく最近ゼミ室で、いや、てか、ゼミの中でのポジションが僕、そういう立ち位置なので、まあ、そういうのをね、やってたりするんで、サーバーの、位置から、みたいなのをやってたりするんですけれども、今ね、ゼミ室っていうか、普段使う研究室ですね、にサーバーが、全部で、6台あるのか、6台あって、まあ、そのうち4台今稼働中なんですけどね。で、まあ、ちょっとね長らくメンテナンスをやってなかったんですが、ちょっと先週かな、先週ちょっと整理をしようということで、一個一個、まあ、バックアップを取ったり、使ってないやつリフレッシュかけたりとかね、しまして、ケーブルもなんかもねさばき直してね、めちゃくちゃサーバー置いてるところの LAN ケーブルがごちゃごちゃごちゃごちゃしてね、で、LAN ケーブルなのか電源なのかがわけわかんない感じになってたんで、まあ、その辺をさばき直したりみたいなことをやってましたり、やったりしますけど、あともう一個のね、部屋でサーバーが、そっちはね、超高性能のサーバーなので、あんまり普段使わないんですが、まあ、そっちはでも最近あんまりいじってないな。なんかゼミ室内のサーバーを最近ちょっと僕がいじってたりなんてことを最近はねやってますけどもね、あと何やってますかね、ゼミ室の話だとあれだね、最近こたつでみんなハックしてるっていうねそうゼミ室にねこたつあるんですよ。そうで家にねゼミ室 北海道どうなんでしょうね。まあでも持ってる人は持ってんのか。あのこたつのあるお宅がなんかあんまりないような気がするんですけれども、それ気のせいですか、若さんの幻想ですかね。そうそう、ゼミ室にこたつがあって、僕初めてあのこたつというものに初めてこう入ってたんですけども、ね、はかどるね、こたつってね、すごいね、こたつっていいねということで、最近あのこたつに入りながらマックでカチャカチャみたいなことはよくやってるね。そんな感じですかね。はい、あとは最近あった話ですか。ああ、そうそうそう、まあ、全然これ研究とか全然関係ない話ね。そうそう、ゼミ生でね、実はかれこれ10月ぐらいからかな、ローソンって言っちゃったもん。ローソンでね、今コリラックマのパスタプレートがもらえるっていうキャンペーンをやってて、そのパンにね、パンとかサンドイッチとかに、シールがついてるんですけどもね、そのシールを40枚集めるとね、パスタプレートと交換できるみたいなのがあったんですけど、で、それで、まあ、集め始めてたのが俺だったね。俺がね、何気なくこう、シール台紙にペタペタ貼ってたら、ゼミ生が、ね、パン、お昼にパン買ってきて、わがこれあげるよっつってね、シールを、みんな、僕にくれるようになって、いて。で、そんなことをね、かれこれ、2、3週間ぐらいかな、やって、ついこの間、40枚、溜まったので、ローソンに引き換えてきて、無事引き換えてきてね、パスタプレート、もらってきましたけどもね、みたいなのがあったりとか、最近ローソンの話しますか。そう、ローソンであれだよね、窓巻きの久兵衛の饅頭出たよね。僕も一個買ったけどね、麻婆味だっけ、中身が、これ食べましたけど、なかなかグロいっていうねそうそうそう、なんかね、そう、まあ、肉まんなんですよね、まあ、肉まんみたいなもんなんですけど、で、ほら、っていうのはさ、まんじゅうってこう、そこにさ、こうなんかついてるじゃない、そのフィルムみたいなのがついてるじゃない、そこの裏に僕と契約してキューベーマンを食べてよって書いてあるの、ね、なんだこれみたいな話ですけど、なんか窓まき最近押してるのは何なんだろうね。だってもう映画公開からだって1年ぐらい経ってるじゃないですかね。なんか最近なんか押してきてるのは何なのかなってこう思いながら、食べてましたけどね最近アニメ全然見てないですね。なんか、アニメレビューもだからできないみたいな話。ということで、最近全然アニメとか見てませんけどね。はい。みたいな話で、最近の、若さんのゼミの話を今日はしました。はい。ということで、次回は、じゃあ、ただ、これってどこまで話せるかわかんねえんだよな。次回はね、この間っつっても結構前ですけど、この間あった、会社での研修の話。なお、あまり深い話はできない模様ということで、あまり深い話はできないと思いますが、さらっとじゃあ研修の話を次回しようかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、だんだんこう、ポッドキャストで話すネタがなくなってきて困ってるっていうね、いうことで、若さんに話してほしいトークテーマ募集中です。何かありましたら、ツイッター等で、投げていただければなというふうに思います。ということで、今回ちょっと早めですが、この辺で終わろうかなというふうに思いますよと。はい、ということで、カラーデイズ、ここまでのでカラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございました。それではまた皆さん次回までお元気で、さよなら。 カラーデイズポッドキャスト総配信回数500回まであと8回。